聖書を朗読します。旧約聖書詩編86編11節から17節。主よ、あなたの道をお教えください。私はあなたの誠の中を歩みます。皆を恐れ敬うことができるように一筋の心を私にお与えください。主よ、私の神よ、心を尽くしてあなたに感謝を捧げ、とこしえに皆を尊びます。あなたの慈しみは私を超えて大きく、深い黄泉から私の魂を救い出してくださいます。神よ、傲慢な者が私に逆らって立ち、暴虐な者の一党が私の命を求めています。彼らはあなたを自分たちの前に置いていません。主よ、あなたは情け深い神、憐れみに富み、忍耐強く、慈しみと誠に満ちておられる。私に御顔を向け憐れんでください。御力をあなたのしもべに分け与え、あなたのはしための子をお救いください。良い印を私に表してください。それを見て、私を憎む者は恥と落とされるでしょう。主よ、あなたは必ず私を助け、力づけてくださいます。新約聖書、マタイによる福音書、26章、6節から13節。さて、イエスがベタニアで重い皮膚病の人、シモンの家におられたとき、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで、私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも、この福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。
今私たちは、内外で起こっている様々な出来事に、心騒ぐ思いがしています。ロシアによるウクライナ侵攻、今年で11年になる東日本大震災と原発の事故、そして新型コロナウイルスの感染拡大など、そうしたことの一つ一つが、真剣に取り組まなければならない、重大な事柄なのですが、しかしそうであるからこそ私たちは次男節第一主日である今日集められたこの礼拝において、まず神の御言葉に耳を傾けて神様を礼拝することから始めたいと思います。特に今日与えられたマタイによる福音書26章の6節以下の物語がまた私たちをそのように促していることに応えて、神様の御言葉に聞きたいと思います。早速今日の物語に目を向けてまいりますが、ここでは十字架の地に向かって歩み出された主イエスが、食事の席についておられたときに、一人の女性が高価な香油をイエス様の頭に注ぎかけたところから話が始まっています。で、多くの方は、この話をイエス様に自分を捧げた女性のこう麗しい物語として受け止めていると思います。で、もちろんそれも間違いではありませんけれども、しかし8節以下を見れば、 この女性が香油を注ぐのを見て、そこにいた弟子たちが憤慨し、大騒ぎになったことがわかります。なぜこんな無駄遣いをするのか、高く売って貧しい人々に施すことができたのではないか。まあそう言って、そこにいた人たちは皆、この女性を非難した。そしておそらくこの女性も、その言葉の前に何も言い返せないで戸惑ってしまったのではないかと思います。で、こうしたことは、私たちの間でもよく起こることであります。で、弟子たちの言っていることも、それ自体としては決して間違いではありません。貧しい人々がいる。助けを必要としている人々がいるのに、そういう人からは目を避けて、目を背けて、自分たちのことにしか関心がない。結局自分たちだけで満足している。そういう過ちに私たちは陥りがちでありますし、教会の礼拝がそういうものになるということも十分あり得る話であります。そんな誤った信仰のあり方、礼拝のあり方を批判すること自体は正しいことであります。しかし、今日の話において、弟子たちはどうもそういう意味でこの女性を非難したわけではないようです。むしろ彼らは単純にこの女性が気に入らなかった。彼女のしていることが気に入らなかった。そういう自分の思いをいかにももっともらしい理由をつけて非難しただけの話です。イエス様にはそのことがすぐに分かりました。ですから、はっきりと言われるんですね。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。この人は私に良いことをしてくれた。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエス様は決して貧しい人々とご自分とを並べてみせて、今は私に仕える方が大事だ。貧しい人たちは後回しでいい。そういうことをおっしゃっているのではないのです。そうではなくて、弟子たちが貧しい人々のことなど本当には気にかけていないということを、こういう形ではっきりと示された、指摘されたのです。自分がよく思われたい、自分が褒めてもらいたい、そういう思いを正当化するために、貧しい人たちのことを持ち出すのはやめなさい。まあ、はっきり言えばそういうことであります。その意味で私たちにとっては、この物語の、こうした側面は、やはりきちんと聞くべきところがあろうかと思います。しかし、そういう弟子たちの中にもある自己中心的な思いを批判することが、この話の目的ではありません。イエス様はそのようにして、ただこの困っているこの女性をかばってあげた、そういう話ではありません。むしろ中心は、やはりこの女性のしたこと、そこにあるのです。彼女のしたことこそが、今のイエス様の御心に最もかなうものとして、イエス様は喜んでおられる。13節にあるように、はっきり言っておく。世界中どこでも、この福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるのだろう。そこまで言ってイエス様は、この女性のことを、まあ、ある意味褒めておられる。喜んでおられる。そこに大事なものがあるということを私たちに伝えておられる。そのことに私たちはやはり思いを向けなければなりません。それでは、この女性のしたことに一体どういう意味があったのか。まあ、そのことに、後の時間、まあ、心を 向けてまいりたいと思います。でそのために私たちはやはり主が語られた言葉に改めて注目する必要があります。で特に重要なのは12節の言葉です。この人は、12節ですね。この人は、私の体に香油を注いで、私を葬る準備をしてくれた。私を葬る準備をしてくれた。イエス様はこの女性のことを喜ばれたのは、ただ彼女が高価な香油をイエス様に注ぎ尽くすほど、気前の良さを示したからではありません。むしろ彼女のしたことがイエス様の葬りの準備であったから、そういうのです。つまりこの女性はこれから十字架に向かえるイエス様の心を感じ取って、彼女だけが今そのイエス様の心と一つになって自分をイエス様に捧げてくれた、そういうことなんですね。弟子たちはイエス様の十字架についてこれまで何度も聞いてきました、何度も聞かされてきました。でもわからない、そんな話は聞きたくない。しかしこの女性は独特の感性があったのか、イエス様の御言葉を聞きながら、イエス様が十字架に向かわれているということ、そこにイエス様のこの世に来られた使命があるということを知って、そのイエス様に自分の心を合わせていったのです。そのことを主は喜ばれたんですね。十字架の道を歩み出すにあたって、そのことを知ってくれている人がいる。その主と一緒に歩もうとしてくれている人がいる。そのことを素直に主は喜ばれたのです。さらに言えば、イエス様は自分のために十字架につけられたのではありません。何かの加減で悲劇的な生涯を歩むことになった、そういう話ではありません。イエス様は罪に陥った私たち人間を救うために十字架に向かうのです。神に背いて神様との結びつきも、お互い同士の関わりも失ってしまった、その私たちがもう一度神のもとに立ち返り、まず神様との愛の交わりに回復されるために、イエス様は十字架に向かわれる。それが何よりも聖書のメッセージです。で、同じ新約聖書のヨハネの手紙1:4章というところを見ますと、こういう印象深い言葉があります。少し後の方ですが、445ページですね。ご覧になる方は445ページ。ヨハネの手紙1、下の段、4章の10節です。445ページ、ヨハネの手紙1、4章の10節にこういう御言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。聖書は、ここに愛があると、はっきりと語ります。 神が私たちの罪を償う生贄としてイエス様を十字架につけるために送られた、そこに愛がある、そしてそれ以外には本当の愛の道はないということです。この神の愛によって作り変えられていかない限り、私たちの中に愛はないのです。貧しい人々を助けてみせようが、高価な香油を注いでみせようが、それが私たち自身の思いから出たものならば、私たち自身の勝手な思いから出たならば、そこには愛はない。そこには人を生かすような、お互いが本当に生かし合うような愛の交わりが生まれない。それが聖書のメッセージです。まあ、繰り返しになりますが、マタイによる福音書のあの26章に戻りますと、この話に出てくる女性の最も大切なところは、彼女が十字架に向かわれる、このような務めと思いを持って十字架に向かわれるイエス様の御心を本当に感じ取り、そのイエス様と一つになって、そのイエス様に自分を捧げていくところにあります。まあ、彼女自身も、まあ、実際にことがどうやって進んでいくのかはわからなかったでありましょう。その理解は不十分だったでありましょう。しかし、今私たちのために十字架に向かっておられる主イエス。私たちのために、私たちが本当の愛を回復するために自分を捧げようとされている主イエスの御心を、彼女は自分に向けられたものとして受け止めていたのであります。そこに愛が生まれる。罪深く、いつも自分中心の傲慢な思いで満ちている私たちが、その罪から清められて、本当にお互いに立ち飛び合える、生かし合える交わりに生かされていく愛は、この十字架の、イエス様の十字架の死から来るということだけを彼女は知っていたのです。その彼女の心を主は喜ばれた。そして福音とはそういうところにあるのだ。私たちの救い、私たちの新しい命、私たちが本当に人を思いやることができ、人を生かすことができる愛はそこにあるということ、そのことを私たちに示されたのです。受難節を迎えた今、私たちもまたこの女性のように主イエスのお姿に目を向けて、主の御言葉に改めて耳を傾けて、その十字架の愛を思い巡らしたい、そしてその十字架に生きることを学んで行きたいと思います。私たちは本当の愛による関わりを必要としています。私たち自身が多くの助けを必要としていると同時に、今本当に真の助け、支えを求めている人々がいます。そういう中にあって、ここに愛があると言われる主の十字架のもとにとどまる時を、毎日少しずつであっても私たちは 大事にしてまいりましょう。貧しい人たちのために、困っている人たちのためにと、私たちが動き回って、私たちが何かをしてあげる、まあ、そういうことを考えてもいいですが、それ以前に私たちのために十字架についてくださった、そこに愛があると言われた神の愛にこそ私たちは立ち返ることを学んでまいりたい。その神の愛を分かち合うことをこそ学んでまいりたいと思います。お祈りいたします。御子イエス・キリストの父なる神様、主の十字架を覚える季節、その主に心を注いだ一人の女性の物語を通して、あなたの御心を示され感謝をいたします。私たちは罪に陥ってしまっているがゆえに、互いに尊び合い生かし合う交わりを失っており、痛みと破れのただ中にあります。平和と愛、正義の源である主の十字架のもとに、どうか私たちがいつも立ち返ることができるように導いてください。そしてあなたが示してくださった愛によって清められ、作り変えられて、あなたと人とに仕える務めに生きることができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。